はい、皆さんこんにちは。ようこそお越しなさいました。下回ってませんが、はい、先ほど司会されたのは岡本さんです。で、出てきたのも岡本さんです。どちらかというと声のいい方の岡本さんとがさつな岡本さんと覚えていただけたらいいと思うんですけれども、大阪から参りました。足場市の時ですね、聖書の話に耳を傾けていただけたら幸いだと思うんです。で、私の話ですね、非常にこう大阪の人間ですので、あのスピードがですね、あの関東よりも早いと思うんですね。で、ところどころ皆さん方頭の中で言葉が抜けるかも分かりませんけれども、ついてくださればいいと思います。で、いつもですね、関東の方面、まあ、長野は関東になるのか関西になるのか、関西にはならないな、まあ、どこになるのか分からない、まあ、中途半端なところなんですなんですけれども、まあ、こういうのがね、大阪の人間なんですよ。まあ、ブラックジョークでいつも後でこう家内から怒られるんですけれども、あの関東に行ってね、東京に行くとやっぱりね、あのスピードを落とさなければならないんです。で、僕はね、こう関東と関西ってね、どの辺りが違うのかなといった時にね、言葉のね、レスポンスのやり方がね、違うんです。例えば、昨日天気が良かったですねと、こうもし長野の人に言ったら必ず帰ってくる。そうですね、昨日天気良かったですね、実は私もあの昨日山に登りに行ったんですよと、こういう大体会話になるんですね。で、こう言うんですけど、関西はね、こういう会話にならないんです。で、もう一度言いますけども、昨日天気良かったですね、で、そうですねと、本当に天気良かったですね、実は私昨日山登りに行ったんですよとなるんですが、関西だとね、昨日天気ですね、昨日天気やったねって、そうやん、もう昨日山登りに行ってなとこうなるんですね。で、どこが抜けるかというとね、もうここでね、間にそうですねとかっていう、そして天気良かったですねというワンクッションがあるんですよ。関東はこうブーッと抜いて、ここにワンクッションがあって次の言葉が出てくるんですよ。関西はね、ここがないんです。もうすでに自分の話に入ってくるんです。まだ今のマシや、そうやねんって言ってくれただけマシなんです。昨日天気はね、実はな、私な、山に登りに行って昨日天気良かった、後で出てくるんですよ。だからこのワンクッションがないから、言葉がね、ものすごくスムーズに次に行けるんです。この無駄が無駄これが無駄だから、関西は無駄が省くんです。もう何しか、すべては商業主義ですからね。儲かりまっかーって、ここに話始ますから、儲からんような話するのは無駄なんです。だから全部短くストレートに話をするっていうのが関西の人間です。皆さん関西来た時には、そうですねなんか相づち入れませんから、この隙間入れませんか、すげえに自分の話をしていったらいいですから、あ、それだけ覚えとけばいいですね。ですからね、関東に行くと 1.5 時、例えば1時間話したら、関西はもう30分で済むわけですよ。もうそれほど早くスピーディーにやります。今日も私そのようなつもりで行きますので、ついてきていただければいいかなと思います。で、今日はテーマはイエス・キリストの復活による希望というテーマをいただいたんですけれども、非常にいいテーマだと私自身はこう思ってます。で、復活を考えるんですけども、復活って言ったら皆さんすぐ最近イースターという言葉を使われると思うんですね。で、イースターって何やねんということになるんですが、イースターって復活のこと違うか、イースターという言葉の中に復活という意味ありません。復活という意味全然ないです。英語にイースターってあって、復活という言葉ただ訳しててこう復活となるんです。イースターとの語源は全くないです。あの聖書の中にですね、皆さん方クリスマスも知っていると思うんですが、クリスマスで、クリスマスについてイースターですね、復活ですね、うん、で、クリスマスってはキリストの誕生をお祝いするんです。あの、間違わないでください。キリストの誕生日を祝うんじゃないんです。バースデーじゃないんです。キリストのバースデーはこの日じゃないです。だけどキリストの誕生を祝うことがクリスマスなんです。で、このクリスマスも別になぜこれが作ったかというと、これはローマの当時のクリスチャンが増えてきた時もそうだったんですけど、ローマの当時の祭りがずっとあったんですね。当時の祭りがあったんです。うん、当時の祭りがちょうど12月の24日そのあたりになるわけ。今でもそうですね、当時はその時期になります。で、この当時の祭りを祝われてたんだけれども、やがてクリスチャン人口が増えてくることにあって、この当時の祭りっていうのはもともとローマの異邦人のいわゆる教徒の祭りだったのはいいねと、これを意味を込めてクリスマスにしようと、キリストの誕生に当てようと当てたのがこのクリスマスなんです。すなわちこの時から冬の長い夜が 夜が昼間の時間が長くなっていくのが冬至ですね。冬至というのは冬の一番寒い時期、すなわち夜が一番長い時期、これがだんだんと日が明るくなってきてなってくる、ちょうどその一番底の闇の世界から光へというのが、これが大きな意味を持ってこれをクリスマスに当てていった。じゃあイースターって何かというと、イースターはこれはゲルマン民族の女神さんの名前なんです。この既成式な名前なんですけれども、エステーラというエスティーラ、ハトンドでもいいですよ、うん、その種人の名前なんです。で、春の女神っていう意味でこのエステーラという人が、まあ、存在してたわけですね。で、これはいいと、これも春っていうことだから、冬から春に至るんだ。で、これをもって、その人の名前をもってイースターという名前をつけていくようになったんです。だから全部後の時代にこの異邦人たち、すなわちキリスト教徒以外の祭りとか異邦人の神様の名前を持って、これを用いてこういうところにつけていったんですね。すなわち冬から春、昼からこの夜から昼という明るさに入っていく、ここから両方とも希望という大きなテーマが出てくるわけです。で、聖書を見ると皆さん方、創世記一章一節に初めに神が天と地を創造されたと書いてあるんです。だけど第一日、第二日、第三日、第四日になった時に夕があり朝となったと書いてあるんですね。夕があり朝となったんです。普通は逆でしょ、朝から夕へとこう落ちてくる。我の人生観って朝から夕への人生じゃないですか。だんだんとこう朝の時生まれてきて元気あって元気あって元気あって、次にあかんようになってあかんようになってあかんようになる。すなわち朝から夕へと変わってくるのが人生なんだけど、聖書はそういう書き方してないんですよ。夕となり朝となって、どこからスタートするかというと夜からスタートするんです。夜から朝へというのが出てきてるんです。だから復活も夜の時のところから朝へと移っていくということで、希望へとつながっていくという非常に大きな意味を持っているわけですね。はい、そういうことから考えて今日4箇所の御言葉を読んでいただきました。まず最初の御言葉だったんですけれども、一番最初の1番にヨハネの福音書の19章の34から30見てください。これでイエス・キリストが脇腹で槍で刺し通したら血と水が出たと書いてあるんですね。血と水が出た、人間の体刺してね、血は出るの分かります、水は出ないですよ。こんなバカなことを書くこと自体が愚かじゃないですか。血と水が出た、あの、私超えてますけどね、もっと超えてた時期あるんですが、なんぼ私超えてたかってね、水は出ません。あの、水ぶくれじゃないです、そこまでは。で、どんな超えてた人でも水は出ません。血が出たと分かるんだけども、血と水が出てきたと書いてあるんです。で、その次に35節でわざわざこのことを仲介してるんで、それを目撃した者が証ししているのである、その証しは真実である、その人があなた方を信じさせるために真実を話してるんだと、くどいほど真実を話してる、本当なんだと、間違いがないんだと、私は嘘つかない、真実話してるんだということを強調してるんです。じゃあ血と水が出るような出来事ってどんな出来事かってことになるわけです。あの、血を分離しようと思ったらですね、そのまま置いといただけでも血平と血栓に分かれます。非常に2つに分かれてくるんですね。で、下の赤い部分が血平となってドロドロとしたものの赤血球の塊みたいなものが出てきます。上は血小水になって透明に近いものが出てくるんです。もっと早くしようと思ったら遠心分離かければいいんですね。高圧の遠心分離かければ自動的に分離させることができます。高圧でかかることができます。すなわちキリストが十字架にかかった時に非常に大きな圧力が心臓にかかったことは間違いないんですね。本当に考えられないほどに大きな圧力をかけられてこの方が亡くなっていかれた。で、そこのところに脇腹から刺したということか、下から刺してるわけです。で、脇腹から刺して心臓を貫いていってるわけです。そして引き抜いた時にそこに溜まっていた血と溜まっていた血液がいっぺんに吹き出ていったんですね。普通に大体刺しただけじゃなくて上まで突き抜けて心臓から全部出ていった時に、ザーッと流れていった時に血と水が全く分離した状態でそのところから流れ出ていったわけです。だからヨハネはそのまま書いたんですよ。見た事実を、血と水が出たって。 霊的な意味はいろいろあるかもわからないけども、事実を書いたんです。このことが大事なんです。でキリストの十字架というのはまず第一に覚えておかなければならないのは歴史的事実であるということです。これが大事なんです。歴史的事実である、これは作り話じゃないんです。身代わりの死を教えるための例えじゃないんです。令和じゃないんです。本当にキリストは十字架の上で死んだんだということがなければ、この次の話は空想話になってくるんです。そうじゃない。キリストは十字架の上で本当に死んだんだ。それは見たんだ。私ヨハネはそれを見た。だから私は人々が信じようが信じまいが、事実を事実として、真実を真実として、私はここで書いてるんだと書いてるんです。で、ここが聖書の面白さなんですね。聖書とか他の本の教話というのは違うんです。仏教は釈迦の教えなんです。あれは釈迦の教えというのは令和でいっぱい満ちているんですね。その令和をもって人生訓導していくんです。しかしね、キリストを信じるということがあって、キリスト教を信じるんじゃないんですよ。私たちは釈迦の教を信じるのが仏教、キリストの教えを信じているのがキリスト教じゃない。私たちはキリストそのものを信じているんです。釈迦の教えを信じるのとキリストのそのものを信じるのとは違うんです。釈迦はあくまで人間です。釈迦の言葉を信じることはできる。しかし釈迦自身は私たちと同じ人間だったとしたら、そこに信頼を置くことできないんです。しかしキリストは本当にこの地上に来られた神ですから、信頼を置くことはできる。だから私を信じろと言ったんですね。私の言葉でないんです。私を信じろ。皆さん、こんなこと言える人間いますか？私を信じろ。言えないですよ。しかしキリストは私を信じろと、私を受け入れる者はその人の中で命の泉が湧き出ると言ったんですね。私を信じろと、この私に非常に強い言葉なんです。ギリシャ語をやってる人は分かるんですけど、これエゴエイミーというんですね。エゴエイミーとエゴというのがあるでしょう。エゴ、ここも来るんで、だけという意味ですね。エゴというのは私だけを信じろと言ったんですよ。私だけを信じろと。皆さん、他に言えますか、そんな強い言葉。絶対私にそんなこと言わないでね、私だけを信じろと。もし言えたらね、その人ちょっとおかしいです。言えないですよ。私たちはそんな強い言葉語れられないんです。だからキリストは、私だけが道であり、私だけが真理であり、私だけが命ですと言ったんですよ。私は道の中の一つ、分け上る麓の道は多けれど、ね、同じ高嶺の月を見る欄という有名な歌があります。釈迦も孔子も各家ある欄と言ったんですね。同じ釈迦も孔子も同じ道を示している、そして同じところを指してそこから同じ月を見るんやと。道は違うけれども上に行けば同じ月を見ると言ったんです。釈迦も孔子も同じやろうと、キリストも同じやろうと。違う、私だけが道だと言ったんです。私だけが命だと言ったんです。私だけが真理だと言ったんです。これが聖書であり、これがキリストなんです。だからここで真実を話すというためには、キリストが十字架で本当に死んだんだということが大事なポイントになるんですね。さあ、1番目、古国のヨハネの福音書の中に3回キリストが現れたことが書いてあるんです。で、一番最初に現れたのが、ここに書いてある11節に書いてある、彼女はこう言ってからイエス後ろを振り向いた。するとイエスが立っておらを見た。しかし彼女にはイエスが分からなかったって。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。彼女はそれを園の管理人だと思っていた。そして最後に16節、イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラブニとイエスに言った、書いてあります。これは一番最初、女の人に現れた、マグダラのマリアという一人の女性に現れたんです。復活したんです。キリストが十字架にかかった、死んだ後どうしたかというと、墓の中に葬られた。だから土葬じゃないんですね。これは金持ちたち、一般の人はね、もう土の中にすぐ投げ入れられるんです。一人一人が墓持ってるわけでないですから。金持ちしか墓持てないですよ、本当に。そんな大きなところを持てる墓なんかないです。だからアリマタヤのヨセフというか引き受けたんですね。金持ちでした。そして自分がやがて入るところの墓を彼は提供してですね、その墓の中に置いて、そしてそのところに入り口に大きな石を 置いたんです。誰も開けられないように大きな石を置いたんです。そして何日かって3日経った時に、日曜日の朝マリアはここにやってきた時に、なんと墓の石が取り除けられて、中を見たら誰もいなかった。いわゆるここに葬った時も付き添いましたから、それを見たらいなかったんですね。でマリアは泣いたんですよ。誰かが盗んだと思ったんですね。弟子の一人であった、女の弟子の一人であったマリアさえもキリストがよみがえることなど信じられなかったんです。一般の人じゃないです。弟子です。長年ずっとイエス・キリストの話を聞いてきた女性です。だけども彼女はキリストがよみがえることを信じられなかったんです。そして墓の中にいた時に墓が空っぽだったんですね。彼女は外で大きな声で泣いていました。そしてそのところで一人うつくまってですね、泣いていた時に後ろから声があったんですね。マリアっていうことやったんです。マリアって、マリアっていう声の前にですね、ちょっと間違えました。誰をなぜ泣いているのですか、誰を探しているのですかっていう、こういう言葉があったんですね。そうするとマリアは、誰かが墓を、このキリストを運んだ、キリエス様を運んだとしたら、どこに置いて教えてください。私はもう一度その人を葬りします。今も前葬ったんですけれども不十分です。私はもう一度葬りをしたいんです。どっか移動させたとしたら教えてくださいと言ったんですね。その時にイエスは後ろから大きな声で、マリア、マリアと言ったんですね。この言葉、この一言葉がマリアを変えたんです。なぜならこれほど親しく前からずっとイエス様と3年近い間ずっとイエス様と一緒に行動して何回も何回も聞いていた言葉だったんです。マリア、これをしてください。マリア、あれを取って。マリア、次の町に行くよ。いつもマリアっていう親しい声がずっとやってたんですね。聞いてたんですね。彼女はイエス様から声を聞いても、その言葉を聞いても分かりませんでした。振り向いても目が涙でですね、曇ってて、もう姿も見えなかったんです。しかしマリアと一言葉言えた時に、ラボニー、先生、ラボニー、あなたはよみがえりました、あなたはよみがえりました。感動を持ってマリアはこのイエス・キリストを見たんですね。マリアどうだったですか。私は考えます。かのこの女の人は今までイエス様と共にいた時に本当に素晴らしい喜びの中にいました。しかし彼女は一瞬のうちにして絶望と中に叩き入れられたんです。皆さん、自分の愛するものがなくなることほど辛いものないです。ちょっと脱がしてもらっていいですか。熱くなってきた、自分も熱くなってますから、ちょっと脱がしてくださいね。これがないとね、私いつも言うんです、スーパーマンになれない。もうこれ脱いだらスーパーマンになれますね。パパパパパパじゃないんですけども、このマリアが絶望状態になった。どんな時皆さん人生絶望します。どんな時にどん底に叩き落とされたと経験します。いろんなことで経験するかもしれない。私の経験から言えば、私は再婚しましたので、ちょっと家内がいてるので、ちょっと家内の前でね、前妻の話するのはちょっと辛いところがあるんですけれども、少し聞いてください。まあ、家内受け入れてくれてますから分かってると思うんですね。私の前の奥さんは最終的に膵臓がんだったんですけれども、一番最初卵巣がんだったんです。卵巣がんと言われたときに、ちょうど集会やってたときに、家で家庭集会やってたんですね。そのときいつも家内来るんです、来ないんです。で電話かかってきて、まあ、ちょっと別に家ありましたから電話かかってきて、ちょっと今日行けないわと、ずっとお腹の調子悪いので、って病院行った方がいいん違うと、他の姉妹方言ってくださって、いや病院なんか行かない、だけど他の姉妹がですね、それ聞いて、そんなんしてたらあかんって、救急車呼ぶか病院行った方がいいよって言って、いや救急車なんかそんな体操いらんって、ほんで私連れていくってね、強引に連れて行ったんですよ。そしたら即入院でした。 腸閉塞だったんですね。で、私は病院に行けば治ると思ってたんです。だからいろんな働きがありましたから、九州も行かなければならないし、もう病院に預けたままですね、年末だったんですけれども、ちょうどクリスマスのシーズンだったんですけど、他の宗教を果たして帰ってきたらですね、病院から帰ってないんですよ。いつまでたっても年越さなあかんと言われたんですね。病院で年越さなあかん。お医者さんに聞くと、同じ腸閉塞してる人がどんどん退院していくんですね。お医者さんに聞くと、腸閉塞になってるけれども、ひょっとしたら卵巣に何回以上あるか、産婦人科で一回受診してくださいと。そこは産婦人科なかったで、受診してしまったら卵巣がん、年明けて卵巣がんって言われたんです。私は実は大学病院に勤めてたんですね、大阪大学の。どこで入院するかといったら、そこの病院は産婦人科的なところないですから、転院しなきゃならない。だから自分の大学病院に勤めてますから、もちろん府庁さんとか一番トップの人たちも知ってますから、なんとか大学病院に大阪まで持っていこうと思ったんですけど、ダメだったんですね。岡本さん分かるでしょうと、ここではみんな待ってるんですよと。岡本さんだけ何とやっても特別扱いすることできないから、だけどもすぐに紹介しますと、ということで行ったんですね。そしてすぐに行って治療を見て、1回目行くことできませんから、私だけが行って話をしたんです。で、処理とかカルテとかみんな持って行ってですね、話をしたら、分かりましたと、明日すぐ入院してくださいと。で、入院した翌日一緒に行って、明日手術しますって言ったんです。明日手術します。私はね、手術したらね、何年間大丈夫やと思ったんですよ。卵巣がんも大体重いの分かってましたから、調べでは何年間大丈夫やと思ったんです。そして卵巣がんで手術して、兄弟姉妹方、明日手術やね、みんな集まってきてくれて頑張ろうねと、うん、みんな頑張ろうって、明日手術またお祈りしとくわって、また手術の日来るわって、でさよならってみんな帰ってくるんです。で、私だけ残って、いろんな書類書かなあかんね、手術承諾書を書かなあかんですね、手術承諾書で、その手術承諾書を書いたんです。麻酔科が来てですね、だけどそれがピタッと止まったんです。何で止まったかって、もう一回先生呼び出されたんですね。明日卵巣がんで手術しようと思ったけども、実は卵巣がんだけでないと思いますと、膵臓がんですって言われたんですね。膵臓がん、これ言われた時にね、膵臓がんです、私だけ呼び出されて、持っていくどのぐらい持ちますかって聞いたんですね。長くて3ヶ月ですって言われたんです。長くて3ヶ月。私はね、それ聞いた時に足震えました。もう明日手術したらね、またいけると思うじゃないですか、元気になって。その後またゆっくりダメになっていっても、一緒にその間やりたいこととか考えてることいっぱいできるじゃないですか。で、ガタガタガタガタッといっぺんにそこが崩れたんです。で、その時に先生、今の話ですけれども、家内に聞かせてくださいって言ったんです。私だけ聞くんじゃなくて、奥さんにも言ってくださいと。びっくりされましてね、急にこんなこと言って大丈夫ですかと。まだ手術できませんってことは言ってないんですよ。大丈夫ですか。大丈夫です。私たちクリスチャンですから、受け入れることできると思います。じゃあ分かりましたと。で、主治医とそこの上の先生が集まってきてくださって、説明しますということで、家内を特別に部屋に行って、明日実はね、手術だったんだけども、他にあることが分かったんだよと。バイパスやっても無理やと思う。それはもう膵臓がんになってるからねって言ったんです。もうかなりね、その前に食べてないんですよ。もう、なんていうか、腸閉塞買ってからずっと点滴ばっかりやってるんですね。一番最初言ったらね、もう食べれないんですよねって言ったんですね。もう再び食べれないんですよね。そりゃね、だけどね、頑張ろうねって言ってくださったんです。私はね、今でもその時夜夕方説明を受けて、で、時間になって奈良まで10回帰ら1時間かけて帰らなきゃならないんだけど、あの時ほどね、泣いたことないです。嘘やろと思ったんですね。今の自分は夢見てるに違うか、今の自分は何か違う世界に生きてるんじゃない、これは現実じゃない、現実じゃない、現実じゃないっていうことをずっと頭、なんかね、錯綜してるんで、頭の中が嘘やろ夢やろと頭の中で思ってるんです。で、電車の中までは声出したりとか涙出すわけないから、ぐっと抑えて、 乗り換えの時に子供たちに電話したんです。子供たちは明日手術やと思ってますから、ごめん実は明日手術できないと。なんでやのって帰ってからゆっくり説明する。で家帰って説明したんですね。私はその後3ヶ月家内の病院を変えました。職場はもう昼からずっと休んで、もう上に話したらもうそんな休暇長いのかどうでもいいからお前帰れと、責任持つからと。で私もちょっと上の方に行ってましたから、ハンコだけ預けてですね、これ預けるからもう何でもつけと、目合いでもええからついていけと。つかないとね、処理回りませんから止めなあかんからね、もう渡すからもう一切任すから、あとはもう自分たちで、あと一切責任取るからもうやれと。なんでですかと。で自分の身近な部下にだけ実はこうやってことだけ話をした。みんな他から僕だけその昼の時間帰りますから怪しまれますけど、自分の部下だけには話をして、そして行きました。僕はね、その間彼女がついに言いたかったのはね、もう礼拝に出れないねと言ったんです。朝もう礼拝ね、もう一度礼拝に出たいと言ったんですよ。祈ろうと、もう一度礼拝出よう。そして3ヶ月後に、先生外泊してよろしい、岡本さんクリスチャンね、礼拝に来なさい。彼女ね、その病室で、ね、何をやったかというとね、看護師さんたちがどんどん来るんですよ。もう個室に移ってましたから、看護師さんどんどんやってきてですね、岡本さんと来るんです。で彼女もっと明るいんですね。で振る舞うんですよ。である時に新しい新人の4月になった新人の看護師さんあるじゃないですか。その人たち含めて 4,5 人の看護師さんが一緒にやってて、そして先生と一緒にやってくるんです。ほんでうちの彼に何と言ったかって、私すぐにもうじき亡くなると思います、亡くなった時にできれば昭天記念式来ていただけませんかと言ったんです。昭天記念式弟子とも来てくださいと。そしたら先生がね、患者というのはね、治ることを考えるのが患者やでと、死んだ後のこと、死ぬことを考えたらあかんねんと、だから治ることに精進しなさいと先生言ってくださったんだ。だけどそこの言ってた看護師さんに向かってね、君たちよく覚えておきなさいと、いろんな患者さんいてるけれども、こういう患者さんもいてるんだということは覚えておいてくださいと言ったんですね。彼女はそこで何やったかというとね、看護師さん一人一人ね、伝道始めたんです。できればここで映画会やりたい、個室やから何でもできますからね、ここでムーディの科学映画しようかとかね、ベンハーの映画見せようかとか言ってね、看護師さんたち私来るわ言うたけど、府長さんが止められました。こんなんやめてください。だけど5月の前4月の時に彼女が言ってた、もう一度先生知ってたから、岡本さん朝ね、夜家に帰って泊まって、朝一泊夜一泊して礼拝終わって昼から病院に帰ってきなさいと、一泊の休暇認めますと、外泊認めますと。私はね、家内がその時にね、初めて車で礼拝来たんです。だけども点滴棒をね、こうずっと下げてるんですよ。ずっとね、24時間のこれやらなあかんから、ずっと下げて、下げたまま礼拝に出てきたんですね。そのままずっと。そして僕が祈ってる時に、ね、斜め前に彼女が座ってるんですね。で私立ってね、その姿見た時にね、これほど美しい女性いないと僕は思ったんですよ。今まで綺麗な女性たくさんいてるけども、こんなに美しい姉妹だったのかと、初めてね、自分のその家内を見てね、前妻を見て、これほど美しい女性見たことないと正直思いました。まるでね、天使見てるようでした。ずっと頭下げてるだけなんですよ。僕立って祈りますから見えるんですよね、立ってた時にどうしてるか。この姿見た時に、これほど美しい、僕は天国はね、なんで素晴らしいかというとね、全てのものがぬかづいてキリストを褒めたたえてる姿ほど美しいことないです。本当に主がたたえられてる姿ほど美しいところはないと、僕は初めて、天国は御使いさえもひれ伏すところ、なんと美しい世界だろうかなと正直その時感じましたね。そしてその次の次の週、家内は召されました。昇天試験式があって 1週間経った時に私の心の中に大きな絶望感と孤独を感じました。病院でいてる時とかどんなに重い病気でもそばにいてくれてるだけでね、嬉しいんですよ。声かけなくてもいい、声出さなくてもいい、そばに存在してるっていうのはね、ものすごく大きな意味があるんです。皆さん、存在の意味っていうのはね、喋ってくれるから嬉しいんじゃないんですよ。レスポンスできるから嬉しいんじゃないんです。そこにいているという、生きているという存在の意義っていうのはものすごく大きいんです。しかしそれが失われて、焼かれて、何にもなくなって、家が空っぽになって、それが失われた時の孤独感というのは他の孤独感とは違うんですね。マリアはまさに昨日まで話してた人物が今日は墓の中に、その墓の中に行ってせめてもう一度と思ってたところもいなくなった時のこの絶望感と孤独感というのはどんだけ大きかったでしょうか。マリアの涙がもう乾く、もうどうしようもないほどボロボロになって泣いているそのところに、マリア、この一言葉、マリアというこの一言葉で彼女の人生変わったんです。ラボにもう言葉ないです。私はその後一人の兄弟がですねいた時に、私だけ開きますけれども、イザヤ書のですね49章の御言葉だけ書いて私のところにわざわざ郵送で送ってきてくださったんです。聖書の他何にも書いてない、その御言葉がこういう御言葉でした。ちょっとごめんなさい、46章でしたね。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれた者よ。あなたが年を取っても私は同じようにする。あなたが白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。私は背負って救い出そう。この言葉、一言葉です。神様、私背負ってくださるんや。もう歩けない、立つこともできない、私自身はもうどうすることもできない、分かった、その絶望もその悲しみも私は背負う。絶望と悲しみを背負うんでない、あなたを背負う。あなたを背負って私は連れていくよ。あなたが白髪になっても、どんなことが起こってもあなたを背負う。これは私にとって、神様、こんな私をなお背負っていてくださるんですか。打ちひしがれて立つ勇気も何もないこんな私をなお背負わせて導いてくださるんですかと思った時に、もう泣けて泣けてね、マリアって言われた時に彼女はもっと泣いた。だけど私はそれ以上にこの一言葉が人をどんだけ力づけるのかと思ったんです。何にも言ってないんでしょ。マリアの一言葉だけだったんです。人は勇気づけられるのはたくさんの言葉いらないです。必要な時に必要な言葉があればその人は立ち上がることができるんですね。家内はね、闘病中何してたかというとね、遺書を書いてたんです。それは全体に当てる遺書じゃないんです。一人一人に当てる遺書を書いたんです。一人一人に自分の遺言書を書いて渡す仕事を、元気の間まだ病院の中で時間がある間遺書を書いて、そして私にもくれたんです。私はその遺書をね、いまだにカバンの中に入れて持ってるんですよ。そしてその中に、今までありがとうって、もちろんその言葉はあったんですが、これからは無理せず頑張ってください、無理せず頑張ってください、この一言葉、無理せず頑張ってください、この一押しによって私は伝道者になろうと思ったんです。大学の仕事を辞めようと、私は無理せずさらなる献身をと書いてあったんです。無理せず さらなる献身をしてください。このさらなる献身の意味をずっと問い続けたんですね。さらなる献身、彼女は私に何を求めたのか。さらなる献身という言葉で私は伝道者になりました。本当に人押しがあったんですね。さあ2番目考えましょう。時間ちょっと押しちゃって、僕時間いつから始まったか分かりませんしまいましただけどもうちょっとね続いて付き合ってください。次は19節、そこではもう一度弟子たちに現れました。平安があなた方にあるように。この時の弟子たちは何ですか。これは弟子ですね。この時の弟子は10人です。ユダは裏切り、トマスはいません。10人です。その時に現れた時にはここに出てきてるのは不安と恐怖でした。いつ自分たちも捕まってあの十字架の刑にかかるんではないかという不安、そういう恐怖の中に彼らたちは入っていたんですね。その時にイエスが言われた言葉は平安があなた方にあるように。これはね、あの日本語の訳としてね、あまりいいことではないです。なぜなら直訳に近いんです。なぜシャロームという言葉なんですね。ヘブライ語で言うならばシャロームというのは普段朝起きてもお昼でも晩でもシャロームなんですよ。平安があなた方にあるようにというのが挨拶の言葉なんです。だから本来ならばイエス様はヘブライ人ですから、平安があなた方にあるようにってこんな硬い言葉を使われたんじゃなくて、シャローム、毎日挨拶かけてるようにイエスを話されたんです。で弟子たちはその姿を見た時によみがえったイエスの姿を見て喜んだと書いてあるんです。人はやっぱり不安と恐怖の中に生きてるんですね。不安の中に生きてるんです。本田子じゃない羽鳥明さんという人がいます。世の光というラジオ番組をやってました。その時一人の女性からね、手紙が送られてきたんです。私は佐渡島に住んでる高校生です。でクリスチャンです。毎日世の光の番組ラジオ放送を聞いてます。羽鳥先生、できれば佐渡島に来た時にうちのおじいちゃんに会ってください、おじいちゃん連れて行きますって言ったんですね。で羽鳥さんが佐渡島で特別集会があったんです。でそこに行きました。そしたらその娘さんがおじいちゃんを連れて一番前の席に連れて行ってですね、羽鳥さんの話を一生懸命聞いたんですね。そして終わってから娘さんが、先生ありがとうございます、おじいちゃん来ました、ありがとうございます。羽鳥さんね、手を握ってね、おじいちゃんよく来たね、ありがとうございます。先生、私は死ぬのが怖くて怖くて辛いんです。本当に死ぬのが怖いんです。もうあとどれだけ生きれるか分からんけども、死ぬことが怖くて怖くてたまらないんです。だけど娘がイエス様信じたら天国に行けるよ、イエス様信じたら本当に喜びあるよと喜んで言ってくれる。私はできなかったけどここへ来て今お話を聞いて、本当にそれが本当なら私は信じたいんです。羽鳥さんが、おじいちゃん、そのあなたの罪のためにキリスト死んだんだよ、今まで苦しんでたかも分かんない、悩んでたかも分かんない、だけどもイエス様を信じたら天国行けるからね、おじいちゃんに勧めたんだ、おじいちゃん信じたんですね。私たちはいろんな不安を抱えます。絶望どころか不安もあり恐怖もあります。一番大きな死という恐怖かも分かんない、だけどもそこを乗り越えた時にキリストは大きな希望を与えて、希望は喜びへとつながっていったんですね。3番目の人物いってみましょう、急いで。27節、それからトマスに言われた、あなたの指をここにつけ私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい。3番目はトマスです。他の弟子たちはこの時にキリストになったんです。しかしトマスはこの時わざわざいなかった。で何日間した時にトマスに現れたんです。その時にイエス様は他の弟子たちと会われた時におはようと言って現れたんですね。こんばんはか、夜だったらこんばんはになります。その時にトマスは目の当たり見たんです。 他の弟子たちはもう一度イエス様がこのところに来られたって喜びました。トマスは恐怖でした。口をポカーンと開けたまま、俺はお前たちが喜んでるけど、俺の指をあの十字架につけられた槍の跡、手の釘の跡に差し入れてみなければ俺は絶対信じん。お前たちは幻を見てるんだ、お前たちは何か夢を見てるんだ、そんなバカなことがあるか、俺は信じられん。俺は自分の目で見、手で触って初めて信じれるんだ。トマスは典型的な現代人です。それは何かって、ここは不信仰です。信じることができない不信仰の塊です。主様は弟子たちに会われてトマス見ました。トマス、こっちに来てごらん、こっちに来てごらん。トマス寄ってきたんですね。そしてイエス様も見ました。トマス、あなたの指を私の手に入れなさい、あなたの指を私に分け入れてみなさい、そうあなたが言ったでしょって。私は指につけて、指の穴に手を入れて、そして脇腹の穴に手を入れなければ信じない、そうあなたは言った、やれと言ったんです。あなたの指を私の手に、あなたの指を私の脇腹に、そして信じないものにならないで信じるものになれと言ったんです。信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスはそれを見たときに近寄ってイエス様から指と脇腹を示されているその姿を見たときに、我が主よ、我が神よ、My Lord, My God, My Lord, My God、私の主よ、私の神よ、他に言葉ないんですね。皆さん、他に一言もトマスは一言も言葉が出ませんでした。あなたはよみがえった、本当に見えた、その満足とその感激に浸ったんですね。さあ、トマスは不信仰から本当に信じるということの素晴らしい信仰の意味を知ることができました。皆さんはどこに行ってますか？絶望の経験ありますか？不安や恐れの経験ありますか？不信仰の経験ありますか？そういう人にイエス様は現れてくださるんですよ。決して責めない。マリア、おはよう。そして信じないものにならないで信じるものになれとトマス言われたんですね。今日皆さん方が主イエスがよみがえった、この事実に私たちが接するときに、どんな中にいてるものであっても希望に変えられます。闇から朝になったんです。夕から朝になった、これが聖書の原則です。どんなに希望がない時でも、どんなに絶望しているような時であっても、夜から朝になる、夜から朝になる、これが創世記から初めて復活の主に至るまで、やがて来たる日まで、これが聖書の大前提の中に生まれてるんですね。弟子ともイエス様を信じて、この素晴らしい救いに入ってくださいますようお勧めします。ありがとうございました。